さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮根和志です。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんはと。
こんばんは。
私はついにね、
はい、
買ってやりましたよ。
何をですか？
聞きたい。
あ、そう。はい。
マイクスタンド。
は
ぁ？バッカじゃねえの？
待って待って待って、何よ？
カラオケ用。
ええカラオケにマイクスタンド持ってくの？
私ね、最近カラオケ行くときは、うん、私の本業の会社でそういうのあるもんですから、はい、すいません、マイクスタンド明日1本貸してくださいって言って、
会社の
会社からマイクスタンド持ってね、テクテク歩いて家に帰り、
うん、
そしてそれをカラオケに持参し、
いるカラオケでマイクスタンド。
私ほら、あのハリボテのギター弾きながら歌うもんですから、マイクスタンド必須なんですよ。
で、なんでカラオケにそんなに荷物多いの？
まあ驚かれますけどね。
ねえ、
ちょっと会社のある方からね、そそのかされましてね、
はい、うん、
最近結構マイクスタンドも安いんだぜって。これ初代ディレクターの、
なんかすごい顔が完全に浮かびましたけど
彼ですけどね、そそのかされましてね、私もあるよあるよという間にクリッククリックでね、
へえ、
3000円しなかったんじゃないかな。
あ、そうなんですか、うん、
でもちゃんとしたやつ来たよ。
へえ、そのマイクスタンドにカラオケのマイクをつけて、はい、カラオケで歌うみょんちゃんなんですね。
そうです、はい。でちゃんと先っちょのマイクつけるところっていうのはね、
うん、
着脱ができるんです。マイクの太さっていろいろあるもんですからね。
あ、なるほど。
私ちゃんとカラオケ屋さんのマイクって太ございますから、
はい、
ちゃんとそこを見越してね、うん、うちの会社のやつはね、細いやつだったからね、いつバキッといくかっていう不安があったから太いやつ買いましたよ。バッチリだぜ、イエーイ、ね、
いやテンション高いわ今日みょんちゃん。
ということでね、うん、一緒にカラオケに行くお友達を募集しております。
あ、それは言ってあげてください。皆さん
まずあなたですからねと。
いやだな、
ね、ということでね、
はい、
さあ今日一緒にカラオケに行ってくれるお友達はどなたですか？
違いますけど、
ね、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお声が割れちゃう
んです。やって
お友達ってカラオケに
変なところでつぼってしまいました失礼しました。
ちょっと待って、お茶飲み、すいませんはい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
久しぶりですね。なんか
そうです ね、はい、
あ、困った時の鎌田さんではないけれど
でも困ってるんですよね。
ね、どんな困りごとかというのはまあおいおいということで、
はい、
今週こういうメンバーですブラバーン、ね、ということで、
はい、
カラオケに行ってくれるお友達をお招きしておりま す,
というと違, います
あ、違いますね。いい加減にしろっていうね。
ちょっと見物ですよね、もし行ったらね
いやいや、まあね、
うん、
まあ、キシクも先ほどマイクスタンドなんて話をしましたけども、
うん、
私のトロンボーンスタンドは今ね、
うん、
対照的に大変なことになっておりまして、
スタンドつながりですね、はい、
まあ、私とフェイスブックでつながってる方なんかご存知と思いますけども、
はい、
ギトギトのベトベトになっておりましてね
なんかね、すごい、あの写真見た瞬間にね、あ、なんか物食べる前に見るんじゃなかったな、
衝撃的な写真だったでしょ。やっぱりね、ギトギトベトベトですって言ってもスタンドの写真ポンと撮ってもね、伝わらないわけですよ、うん、でこれを伝えるためにはどうするかっていうことでねうんうん、うん、私はもうティッシュをベタベタとね
こんなにくっつくぐらいベタベタだよっていう、
剥がれませんよもうこれはっていうぐらいにしたわけでありますが
もうね、気持ち悪かったですね。
大変貴重な症例のようでね、
なんかね、そうですね、ちょっと、まあ、メーカーさんの方にもちょっと相談してみたいなという感じで対処させていただこうかなと思ってます。
私の知らないところでね、軽く大事になっているみたいな感じでなんか、ね、私はそんなつもりは毛頭なかったんですけども、
他になかった症例なんですね。
そうですね、とりあえずバースにそういう話はなかったので、うん、でメーカーさんにも聞いたらちょっとないなということで、
うん、
今回みょんちゃんのお借りしまして、うん、ちょっとメーカーさんに送ってみようかなというところでやっております。
じゃあ今のところそのベトベトの正体もわからないし原因もわからないんですね。
そうですね、うん、まだ今パッと見ただけじゃわかんないので、
うん
うん、何がこういうものになったのかというのを後で調べたいなと思います。
買ってどのぐらい経ったんですか？
それがねよくわからない、覚えてないんですけど、
あら、まあ、
1年ぐらい じゃないかっていう
説、うん、1年経ってないかなっていう感じだったので、まあ、一応、まあ、商品のね保証期間という形ですので、まあ、そのままお預かりをしてという形になりますね。
そんなつもりで私はあげたわけじゃないんですけど、なんかこれは面白い話題じゃないかこれはと思ってね。
そうですね、
私はそういうね面白そうな話題をもっぱら載せておりますので、
うん
ね、これはなんかみんな気持ち悪がるぜと思ってね
悪いですね
載せてみたところ、うん、世にも珍しき症状だったということでね、
うん、あんまりねスタンドのことで困ったことってないですもん。
普通ないよね、
うん、楽器本体でね何かトラブルだったら、うんありますけどね、
うん、一体どんなことになるか、
うん、
楽しみじゃないですか。
そうですね、
ね、
待て自業ですね
そういうことですよ。私もね、はい、固唾を飲んで見守っているという段階でありますが、
はい、
まあ、その他ね、うん、思わぬトラブルということで、
うん、
あ今週そういう体でいきますけど、
みょんちゃんのスタンドきっかけにね、
は
い、
そうですね、
うん、
私はこの間ね思わぬトラブルだったのはね、楽器吹いてましたらね、
はい、
あのF 管ね、トロンボーンの F 管、はい、レバー操作しますよね、はいはい、なんかいつもよりもね激しい金属音がするわけですよ。
カチャカチャみたいな、う
ん、カチャンカチャンカチャンってね、なんやねんなんやねんと思ってハッと見たら、あの、うん、ゴムパッキンみたいなのが入ってるじゃないですか、
ね、はいはい、ローターストップゴム
ですね、そうそうそうね、
はい、
うん、あれがねなくなっておって
はいはい、
でその楽器のね金属同士がもう直撃しているみたいな、
はいはい、うん、ありますね。
あれやっぱあのままにしとったらまずいわけですよね。
そうですね、あのゴムなので、でどうしてもあのローターにオイル刺しますよね、
はいはい、
その時にちょっとにじんだものがゴムにくっつくと、オイルとゴムってこう劣化の原因になるんで、で硬くなってポロッといなくなります。要はクッション性がなくなるので、
なんか、
うん、
年寄りの膝みたいです。
なんちゅう例え方する。人の楽器を捕まえて年寄りの膝とは何ですかあなたね。
軟骨がすり減ってこう骨と骨がみたいな。
でもあのロータストップゴムはまあホルンでもチューバでもついてるものがありますけども、ほとんど消耗品の部類になりますので、まあ目安としては1年ぐらいするとだいたい交換時期になるかなっていうのは、
あ、そうなんですか。
あります。あの硬くなってますので、あのなのでカチャカチャ言わなくても多分ローターの音がコンコンしてくる場合があります。
あれはね、私取り替えが必要なものだとはね、は
い、知らなかったです。
思いませんでしたよ、
はい、
取れるなんて思ってもみなかった
もん、ね、あ、そうなんですね。 あれははめてるだけで接着はしておりませんので。
そうなんですね、
はい、本当にゴムの力ではまってるだけです、
そうなんですっけ、はい、
なので私超えたことないです
落ちたからといってあれを接着剤とか、ましてあの一番怖いのは瞬間接着剤ですね、
アルファ的なやつ、
はい、あれを使われるともっと硬くなります。
ああ
危なかった、危なかった私ね、その新しいの入れてもらったんですけど、はい、何回か F 管操作してるとね、はい、飛び出してくるわけです、はいはいはい、ちょっとね、はいはい、それをキュッとこう、ま、押し戻してまた曲吹くみたいな感じでね、はい、やってるんだけど、
はい、
もうこれちょっと飛び出してくるの鬱陶しいから、
はい、
アロンアルファでコーティングすっかって思ったんですけどやっちゃいけない
わけですね。
危なかったですね、
はい、危ない危ない、
今日鎌田さんとお話ししてよかった
新たな症例をまたなんかね
生み出すとこでした
危ない、やっぱそういうことはあれですね、なんか素人考えで対処してはいけないわけですね、はい、そうですね、
あのゴムはね部品だけとしても販売してると思いますので、楽器屋さんに行ってゴムくださいって言うと多分売ってくれると思いますので、予備を持っとくといいかなとは思います、
ね、予備ね、
はい、
なくしそうですけどね、ちっちゃいから、はい、
ね、
うん、あれ私あれ見てて思ったんですけど、はい、あれってひょっとしてもともとすごいもうビヨーンと長いのをパコンパコンパコンとこう切って、
今はあのメーカーさんによりますがほとんど同じサイズにカットしてくれてます。
うん、
なのでもうはめるだけ、
なんかこう微妙にこう斜めった切り口になってたりなんかして、
あー、なるほど、
メーカーさんによってはいまだにあの棒のまま来てあのサイズに合わせてくださいっていう場合もあります。
はあ、はい、なんかね本当そんなさ細かい、うん、そんなちっちゃな部品だよあれ。
まあそうですね、
ね、トロンボーンってそんなに繊細な部分がない気がしてましたけど
ね、
うん、
だもうなんちゅうか今ねストレスがたまるわけよね
朝が 顔の種ぐらいですよね、サイズ感的には。
ちっちゃいよ、
すごいちっちゃい黒いゴムですよ、はいはい、
ポロッと取れたってね、どっか行っちゃって分かんなくなりますからね、は
い
は
い、それの予備を持っていろと言われたらもうどうしたらいいのやらですよ。
ね、楽器ケースに入れといたら隙間に挟まってね、
どっか行っちゃう、どっか行っちゃう、
分からんようになったとか、そうなりそうですよね。
なんかちっちゃいジップロックみたいなのに入れといて持っとくとかしないとですね。
そうだね、
うん、
でいざっていう時使おうと思ったら、私の楽器スタンドみたいになんかベトベトになったんですけどみたいな。
それすらもみょんちゃんの持ち物全部ベトベトになる説。
意外とでもベトベトになった方が抜けなくなったりしてね。
あ、
微妙ですけどね。
リエチンさんはなんかないんですか、そういうの。
私最近というかここ何年も別にそんな思わぬトラブルってことないんですけど、思い返せば中学生の時、
思い返しましたな、
すごい思い返しました。中学生の時に演奏会か何かの直前に、
うん、
私が使ってた学校の楽器のウォーターキーがなんかバネが取れたんだかなんだか閉まんなくなっちゃって
開、はいはい、
きっぱなしになっちゃって、
はい
はいはい、吹いてもずっとバジングみたいな音するんですよ、うん、
ブシュルルブシュルルって感じですね。
で先生に相談したんです、閉まんなくなってやばいですって言ったら、はい、うん、先生絆創膏くれて、うん、
晴れと
演奏会中一回もつば抜きができませんでした。
それは大変でしたね。
もしくはもう一回スライドの外缶を一回全部抜いてね、
う
ん、
そうですね、スッと捨てる
しかないですね。そうそれしかない感じ、
は
い、
超目立つよね、そうやって捨てるのはね。
狭かったしね、ステージが。
あのウォーターキーの場合は意外と輪ゴムが有効です。
輪ゴム、
輪ゴム要はバネと同じ役目をしますので、 あれを絡めるとつば抜きもできるし、
お戻る力もあるし、
そういうことですね。
輪ゴム持っときましょう。そして今日なんか何かとゴムの話ですけど。
そうね、いざという時ね、その、うん、ウォーターキー壊れた、輪ゴムの出番だって言ったら輪ゴムがギトギトになったりしてね。
どうしてもギトギトなんですね。
やめましょう、もうその話 ね、 ちょっとね。一旦じゃあちょっとね、
はい、
間を空けましょう、
はい、そうですね、
ギトギトから離れましょう、
そうしましょう、
はい、ブラボー。さあ今週はね、私のカラオケ一緒に行ってくれるお友達、
まだ言いますか。
というわけではないね。音楽の森バースの
鎌田さんをお迎えし
てますけども、お前のトラブルということでね、お送りしてますけども、まあなんちゅうかやっぱね、我々もある程度ね、なんかこうそういうものに対応できるようなね、
うん、
技は持っとかんといかんですよね、うろたえないようにね。
とりあえず後々害にならない応急処置の方法みたいなのは、そう
そう、とりあえず今日一日を乗り切るぐらいのね、うん、策は持っとかないといけないですよ。
そうです ね、 ね、まず輪ゴムです。
ただ定期的に取り替えておかないとギトギトになってる可能性ありますからね、その輪ゴムもね。まだ言うのかっていうね。
今日しつこめですね。
そうですね、
うん、
ちなみに伺いますけど、鎌田さん自身はなんかそういう思わぬトラブルに見舞われたことはないんですか。はい、
ですね、
ないな、この人はな、まあ、
ないわけではないですよ。はい、
本当ですか。
ですね、本番ステージに向かってステージに行ってよしって思ったらマウスピースがついてないことがありましたね。
それはね、
トラブルっていうか、
そうですね、
まあ、うっかりな。でもトラブル
しちゃったから、ですよね、
どうやって吹こうかなっていう、
まあ、ピなしで吹きましたとかそういう話になるんじゃないですか。鎌田さんだったらね、
まあ、一応ね、低音の方ならマウスピースなしでもオクターブちょっとぐらいは出るんで、
そのまま唇ビチョンと押
しちゃう、なんとなくはなるんですけどね。
鎌田さんそういう解決方法もなんか持ってるからね。
ミョンちゃんのボケがねリアルになっちゃうんですよ。
マジでってさすがにそれはないわけです
ね。まあそうですね。
どうしたんですかその時は。
時はね、
隣の人のマッピを盗んだとか。
で、普通の顔して、俺は1曲目のステージは出ないんだって顔してスーッと降りまして、マウスピースを取りに行って後半の一番最後の音だけ決めたという。
それどうなんですか、一緒に吹くメンバーからしたらざわざわっとなるんじゃないですか。
でもんって感じだったのでいいかなっていう。
なんか考えがあるんだろうって思っちゃうんでしょうね、それだけ堂々と降りられる、うん、そうそう、
ね、演出かなって思うぐらいに普通にスッと動くと、
じゃあ思わぬトラブルへの対処法その2は演技力ですね。
そうですね、
堂々とね、
う
ん、
そうそうそう、
あーダメだな、
歌えるわ真っぴなかったら慌てちゃうもん、
ね、私は間違いなくなんかもう右左もキョロキョロキョロキョロ見回してね、
私言っちゃう、真っぴないって言っちゃう
どうでしょう細越さんね、あなた今度の演奏会かなんかでそれやってみませんか、は
い、いや意図してやっちゃダメでしょうよ、
あえていなくなるみたいなねああちょっとやってみてほしいですね。
いやあでもあの知り合いの話ですけど、
はい、
アンコンで、はい、チューバの人で、はい、マウスピース大事にこう冷えないようにポケットに入れてて、はいはいはい、で刺すの忘れたまんまもうその人合図で始まるんだったんですって、はいはい、で顔をおおよそ近づけたとこでないって思って、はい、合図出しかけたけど、うん、みんなにちょっと待ってってしてポッケからおもむろにマッピ出して刺したっていうのは聞きました。でチューバのマッピって刺すときガッチャンってすごい音するんですよねで全員がそれに気づいてプッてなって最初の音爆発したみたいな
あっそう、
うん、
あ
なんかでもなやっぱねマッピ忘れる事件はありがちかもしれないですよ、うん、
泣きにしもあらずですね、
うんうん、
気づかないで合図出したバージョンも見てみたかったですね、
それはそれでね
始まっちゃったと。
そうだね、
アンサンブルでチューバ入んないはやばいですよ ね、うん、
ね
ギアーですよ、
うん
怖いね、うん、マウスピースはちょっと意外と盲点かもしれませんね、
かもしれませんね、
やっぱなんか無意識にはめたりする、ね、感じじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうはめる動作がもうルーティーンですもんね、
そうですね、なってますからね、
なんかの拍子にね、うん、今まさにはめようとしているところで誰かに話しかけられてね、
うん、
何何ってね、
う
ん、
そうですね、
その辺に置いちゃって、
うん、
そのまま刺さってない楽器持っていっちゃったなんてね
怖いですね、なんかね、
でも
ね、
明日コンクールの本
番、そうそうそう
そう、やだやだ、ね、ちょっと
こういう不吉な話題をしてていいのかっていう、ね、
じゃあね、あの不吉なっていうかね、じゃあちょっと気をつけてほしいのを言いましょうか。
あ、ぜひぜひ、
ね、行きましょう。そういうね、建設的な話を、
みょんちゃんとかりえちゃんはトロンボーンなんでまずないと思うんですけど、ピストン楽器、
はい、
特にトランペット、直前に例えばバルブオイルを刺しちゃいますよね、
はい、
いつもはそんなに刺さないのにっていう人が刺したりするわけですよ。
あ、気合入れてね、
うん、そうするとピストン逆向き
出ましたね、
入れちゃうことがあるんです。
お
そうすると、下手をすると一音も音出ませんので、
出ませんよ ね、息が通らな い、
ね、息すら入りませんので、うん、これはすごく注意していただきたいなと思います。だからもう本番の前じゃなくて、もう朝にオイルをさして今日の分大丈夫だよと、そうリハーサルもあるし、うん、チューニングもあるので、
う
ん、絶対音出してみますんで、
そうですね、
気づけるポイントが
その時点で、うん、もうなのでこう楽器を出したらオイルを刺すっていう感じの、
うん、
それをルーティンにしていただくと意外といいと思います、
うん、
まして夏の大会は結構リハーサル室とステージとエアコンの関係でね、
うん、
かなり温度差があったり、
ね、
まあ、冬もそうですけど結構あったりしますので、
ね、
やっぱり気をつけていただきたいなというのはありますね。あとね、直前に楽器洗う人もいるんで、
いますね、
大人の人だとどうして今から行くんですかみたいな、急に洗面所にどうしたんですかみたいな、となんか急に楽器にお水通したりしてる人もいますんで、あれも気をつけていただきたいなと思いますね。
あんまり普段と違うことしない方がいいですね。
そうですね、
そういうことですよ。そうそうそう、普段やってないことをね、本番前に急にやるんじゃないよと、
うん、
なんつってね、今まさに一生懸命楽器洗ってる人いるかもしれない
洗いながら聞いてる人、
ね、前日はいいと思います、ね、
まだ
今日のうちはいいと思います、
ま
ね、
うん、
はい、
なんかいつもと変わったことしたなと思ったら、ちゃんと本番前に楽器鳴らしてくださいよと。
そうですね、そうそうそうそう、やっぱりね、うん、はい、あと木管楽器とかではどうしてもこうトラックに積んだりしますよね、
はい、
そうするとトラックの荷台って、まあ、暑い日になると相当暑くなりますと、うん、タンポがね本番直前にポロッと取れることもあります。
怖いね。
あれって熱に弱いんですか？
接着剤じゃないもんですから、
うんうん、
温めて溶かしてその調整するようになってますんで、うん、ある程度高温になると取れる場合があります、うん、なのでもう木管楽器、まあ、あんまりね熱いところに木管楽器を置く時点で本当はアウトなんですけども、うん、どうしてもね輸送の段階でそれにしなきゃないっていうのもあったり、うん、あとは打楽器に 至ってはネジ類がどっかに落ちちゃうんですよね、移動中に。
ねえ、これがねなくなりましたなんつってどこに行ったんだと。結構あります。
うん、あの高さを調整するはずのネジが1個ないばっかりにどうしようって話になりますんで、あとは結構多いのはハイハットスタンドって分かりますかね、ハイハットですね、ドラムセットにあれの真ん中の芯棒があるんですけど、
はいはい、
あれがなくなるんですよ結構。
もうどうにもなんないです
ね。バラしちゃうとただの鉄の棒にしか見えないので、うん、運送屋さんも気づかなかったり、
うん、
あの例えば呉服屋の皆さんがお手伝いするんですけど何の棒か分かんなくて、うん、これ買いかんのかなって置いてきちゃったりっていうことがあるようですんで、ああいうのはやっぱりね、その係になった人は十分気をつけていただきたいなと思います。
怖いね。
なんか意外とあれですね、なくしやすいもの多いですね、
楽器。もうやっぱり楽器ってね結構細かい部品でできてますので、うん、多いです。うん、結構あの、まあ、リペアコーナーにいると、うん、マウスピースがあってやっぱり木管でも直前にあのぶつけないところにぶつけちゃって欠けちゃったりとかっていうのもあります、とね、修理の仕様がどうもないのでそこはね気をつけていただければなと思いますね。
いや怖い、
うん、
いや助けてあげたい気持ちは山々なんですけどね。そう
できる範囲とできない辺がどうしても出てしまいますので、うん、特にマウスピースはね、うん、気をつけていただきたいなと思いますね、
うん、
はあ、怖い。明日明後日ね、コンクールの本番を迎える皆さんがね、はい、無事に演奏を終えることを ね切に願ってやみません、はい、私は
本当ですね、
は
い、あの毎年ねリペアコーナーに呼んでいただいて各地でいるんですけど、やっぱりあのリペアコーナーに来ないっていう方が一番いいことですので、
うんうんうんうん、
まあどうしてもっていう時はもちろんあの本当に気軽に助けを求めていただいてできる範囲で何とかしますんで、
うん、
あのリペアさんのところに行って何とかお願いしますと相談していただいた方がいいですし、あの今やらなきゃないことだと思いますんでね、そこは声をかけていただいて大丈夫なことなんでそうしていただければなと思います、
うん、
皆さんのご分をお祈り申し上げます、
うん、そうですね、
ですね、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。